松川秀人、白木優子、斎藤佑樹で、海老蔵と海老蔵の息子にギターを教える布袋寅泰のモノマネ。
おい、おい、ちゃうな。布袋寅泰。うう、うう、うう。わかるん。
布袋さん、ギターを教えてくださらんか。
お願いだらだらだ。
ベベベベベベベベベ。
Power Station Hot 40。いやいやいやいや
い
や。
いきなり振りすぎで、布袋さんのモノマネしたことだよ。
率先してやってたモノマネをそれぞれに振っただけですけど。
俺は率先してやってないよ。
なんでこのざまは。
みかん、みかん、俺みかん生だよ。みかんの対策だよ、これは。頼むよ。
一言もやれって言ってないのに、率先してやられてたじゃないですか。
いや、俺やってない
って。何このざま。
俺は曲中に布袋さんの声を聞いてそれをモノマネして
るんだけど。やってるじゃん。
やってた。
何なんだこのざま。
なんかこんな感じだった気がする。
声忘れちゃった。
忘れちゃったね。あの、失礼いたしましたね。オープニングからもうバタバタですけどもね。
さあ、みんなのメールで取り返していきます。
はい、みんなのメール、はい、はい、はい、はい。今日はね、あの、お題が、まあ、あの、花見のシーズンということで、まあ、花見の現場にね、ある注意事項、3つあります。
うん、うん。
ゴミは置いて帰らない。桜の枝は折らない。もう一つは何というお題だったんですが、ご紹介していきましょう。山田さん。ゴミは置いて帰らない。桜の枝は折らない。私たちはこれ以上語らない。いいと思います。ゆきんこ、今月、なんだっけ、ゴミは置いて帰らない、桜の枝は折らない、今月からガリガリ君が値上がりした時も落ち込まないこと。
あの CM 面白いよね。
ね、上手だったね。
ガリガリくん、え、これ CM？
いやいや、そのスタンダードの CM じゃなくてさ、そう、値上げしますの CM ですよ。
あの、全社員で謝ってるやつですよ。
値上げしません、値上げしません、だけど今回だけは値上げしますって、で、あの、みんな頭下げといて、その値上げの金額が60円から70円って
言う。そう。10円かいってね。
いい出来だわ。
いい出来。あれは本当俺も素晴らしいと思います。
ますますガリガリ君が好きになりました。
大好き、
はい。はい。ゴミは置いて、あ、ごめんなさい。ラジオネーム、アフロナミヘ。ゴミは置いて帰らない。桜の枝は折らない。ブレーコーには気をつけよ。気をつけてくださいね。
ブレーコー、今日はブレーコーだって言っていた上司も本当にブレーコーしたらムッとする、うん、
あれ、俺この話ないっけ、ポッドキャストで。
何、
あ、番組でしたこと、あれ、あの、新入社員の時に、とある会社の新入社員の時に、うん、まあ、めっちゃ大きい会社だったんで、あわら温泉の大広間バーンと2、300人いるんですよ、うん、で、その会社の社長、会長、専務がおって、うん、専務が今日はブレーコーだから、何言ってもいいぞと言って、俺は最初あんまりブレーコーよくわからなかったんやけど、初先輩方がお酒をね、飲まれてて、うん、ブレーコーだと、お前なんかやってこいと。で、便所スリッパ。で、専務の頭を叩いた。ブレーコーだろって。で、その時は専務が笑ってたの。あ、まあ信じてない、お前元気やなみたいな感じだったんですが、翌日呼び出されるという。
真面目な感じで。
真面目に怒られた。
やっていいことと線引きがあると、
そう、社会人になったらそれぐらい見極めろ、うん、でボーナス1割カット。びっくりした。
いや、そもそもブレーコーって言うても、あの、なんだよ、ためぐらいになる感じで、そのトイレのスイッパー叩いていいんだっていう話だからね。
確かに、
それは専務の言う通りだわ。
ためでも綺麗。
友達だったら便所のスリッパで叩いていいってことだな。
あ、もうね、もうジョークでね、あれはやりすぎたなと。いや、一人じゃないですよ、3人ぐらいでやったんですけど。いや、あれはやりすぎた。
下に見てるから、
そういうことだね。だからそういうことだ。社会を知れっていうね、洗礼だったね。
あれはやりすぎましたね。ブレークをね、信用したらあかんですよ。はい、続いて、ラジオネーム、小太郎兄さん。ゴミは置いて帰らない。桜の枝は折らない。野球をしない。まあ、桜の木があるからね。
うん、
次、オルガニスト。 ゴミは置いて帰らない。桜の枝は折らない。100デシベル以上の騒音を出した場合、終身刑。
もう全然楽しめない。
うん、騒ぐなと。
100デシベルってどれぐらいなのかな。
どうなんだろう。
新幹線の通過音よりちょっとちっちゃいぐらい。
あ、まあ
まあ、まあ騒いでいい、
ね、うん、続いて、キャットクリエイター芦田さん、ゴミは置いて帰らない、桜の枝は折らない、四方八方にカメハメハを放つのはおやめください。この人放てたんだね。
他にもありましたよね、カメハメハは出な い, みたいな、
練習しな い,
みた
い
な、どんなに練習してもカメハメハは出ない
い,
う、
ね、いいね、
はい、アフロナミヘ、ゴミは置いて帰らない、桜の枝は折らない、熊出没注意。
かっこわらまであるよね。かっこわらがいいよね。
かの全然かっこわらじゃないよ、ね、
はい、次アフロダミ。
でもあの看板見てもさ、
うん、
どうしろっちゅうなって話、うん、
ああ分かるよ、
来るなってことかな。
いやそれって私いつも道路運転してて思うんですけど、落石注意もいつも思うんですよ、
う
ん、
どうしろっちゅうなって話だもんね。そうそうそう、
どうにかしといてほしい。
そうそう、対策しとけって看板出す
もんね。落石注意はもうどうしようもないから、
う、ね、動物飛び出し注意とかね。そうそう、うん、分かる。
出会ってしまったら終わりですね、
う
ん、
あの責任を負えっていうような、
ね、なんか転嫁してるよね。運転手にね。もう一個アフロナミヘ、ゴミは置いて帰らない、桜の枝は折らない、落とし穴多数あり、かっこ笑い。落とし穴多数あるんや。
そんなところに花見、うん、
危機感ないね。
ツインターボ、ゴミは置いて帰らない、桜の枝は折らない、政治家先生という人間ほど面の皮が厚い人を私は知らない。
面白い。もうツインターボワードなんだよ。いいね、
うん、面白いね。もう一個ツインターボ、ゴミは置いて帰らない、桜の枝は折らない、ラグビーのルールが未だによくわからない。
確かに。
わかる、わかるよ、
わかるよ、わかるわ。俺もよくわかってない。
わかる、わからない。後ろに投げればいいのかな。
でもあれルール
それはわかる、
面白いよね、
うんうん、それは知ってるよ。前に投げちゃいけないっていう。いやいやいや、キックはいい。
急に止まるでしょ、ピーって。そう、え、なんで止ま
らない。それは分かる、それが分からない、俺も
分かんない、
ね、なんであんなにぶつかり合うのにあんなパツパツの半ズボンとか履いてるんですかね。
そこから
なんかいい疑問点。
いいね、いいね。
パツパツやんね。
そう、高校の部活がそんな感じの服みんな着てわーってやってて、うん、怪我するよと思って。
怪我するんですよね、間違いなくね。はい、ツインターボ、ゴミは置いて帰らない、桜の枝は折らない、乳輪の大きさなんか慣れれば気にならない。
いいね。ツインターボ好きだろうね、このお題ね。
はい、次まだあります。ツインターボ、ゴミは置いて帰らない、桜の枝は折らない、女子同士では今まで加えた中で一番大きいチンコの話を手振り口振り交えて行わない。
いや
はい、もう一個、
女子の2人がノーコメントになってます。
はい、ラストツインターボ、
やってるってことです。
あ、そういうことか。ツインターボ、ゴミは置いて帰らない、桜の枝は折らない、下の中でも一晩だけなら僕は構わない。先週の話が持ってきたな、これ。
あ、中の下
の中
中の下なら真ん中のちょっと下でしょ、うん、下の中ってもう
だいぶラフ下がりますね。
下の中なんて全然いいっすよ、全然大丈夫です。
私あのすごい尊敬するピアニスト、いろんな、うん、結構有名な方の後ろに弾いてるピアニストの人、まあ、東京にいるんですけど、うん、この辺だいぶかな、福井に来てくるからって、うん、ちょっとカフェで お茶だけしたんですよ、
うん、
ある方のツアーで同行されていらっしゃったんですけど、その時にちょっとエッチな話になって、
うん、あのカフェでエッチな話になってって
なかなかだな。
もうその時点で僕あのもういいよ。十分落ち着いた。
いやその、はいはい、あの方がおっしゃってたのは、うん、俺はどんなブスでもいいのと、
うん、
で、
うん、
どんなブスでももうギリギリまで顔近づければ目の玉がそんなブスの人はいないから、もうあブスだと思ったらものすごいギリギリまで顔近づけてやるんだって話。なんて下世話な話だ。
下世その人
叶わないなって思いました。
すごいね、
素晴らしいソウルなピアノ弾き、
はい、はい、以上です。ありがとうございました。ゆうちゃんの話を終わりました。
はい、
はい、
じゃあ音に一言かな、違うか、
はい、
音に一言いきましょう。先週の題こちらでした。
はい、うん、はい
は
い
はい、はい、うん、はい、やってますね。いきましょうか。福井さんコシヒカリレボリューション。ムカついたんで 金だらいを力任せに蹴り飛ばした。
ああ、金だらいね。はいはいはいはいはい。
はい、次。アフロなの。愛妻に玄関でぶん殴られ、廊下にぶつかりながら奥のリビングまで飛んでいく私。
結構飛んだな。
だいぶ、音ちっちゃくなっていってます。
アフロ
な
の。
ああ、なるほどね。なるほどね。
ドンからの
なんかアニメでありそうなシーンですね。
なかなかの奥さんはターミネーター的
な高さだね。
愛妻なんですけどね。
はい、はい、アフロナミヘ。久しぶりにパンチラを見て心臓が飛び出そうになる十郎男子と鼻血を出す八郎弟。
八郎弟。
弟出てきた。
弟もその
出た。二つ下なんだね。
その家庭のお父様お母様は大変でしょうな。
そうですね。
ねえ。はい、小太郎兄さん。ロボット疑惑がなかなか消えない楠田恵理子さんのあくび。
いいね、面白いね、いいね。
すごいところ来た。
すごいよこれ。
これ疑惑じゃないわ。真実だ。
真実だった。
ロボットだもん。
確信しようそこで。はい、小太郎兄さん。美容室で寝ている間にテクノカットにされた男性のショック。
なるほどね。
テクノカットね。
かっこいいけどね、テクノカット。今やったらかっこいいと思うよ、うん、テクノカット。
回り回ってね、巡り巡ってこう。
テクノカットって、低等朝みたいな感じ。
ああ、そうそうそう。うん、まあ。
春日の髪型でした
っけ。
春日。ああ、はいはいはいはい。
はい。次、小太郎さん。重要事件の数少ない目撃者でありながら、何を言っているのかわからない宇宙人の証言。宇宙人出てきちゃったね。
あれ、心優しい宇宙人ですかね、うん、また。
ツインターボ。飼い主のおならでハムスターが転がるように吹き飛ばされる様子を収めた連続写真。
連続写真なんや。
連続写真の感じが分かるな。その連続写真の内容が内容ですけど。本当に、はい。
はい、次、ツインターボ。下の上クラスで、かつ、貧乳な連れ二人をチョイスして温泉へ行き、湯船に入ると必ず爆乳で波を起こして二人を攻撃がてら、父自慢する中の下女子。
本当にこの音。ああ、水のね。
うん、お湯がザパーンって。
下の上で中の下なんだね。あんま変わんないよね、これもう。
固めのおっぱいって気がします
ね。ね。はい、次。中の下女子が寝入ったタイミングで爆乳をさらけ出し、直接スライムの絵を描き込み、上下左右に揺らしてスライムのつがいのダンスなる動画を撮って SNS にアップし、小さく反撃した下の上女子二人。
長いわ。
なんか長すぎて何もわからない。
一言じゃないよ。
すごい。長いな。ただやっぱりこう、中の上にはいかないのね。中の芸がやっぱ面白いんだねこれね。
もうそうだね、
芸の情と、
あと情がもう出てこないっていう、ね。はい、
はい、はい、以上です。じゃあ今週のお題いきましょうか。
はい、
はい、
こちらです。
長いなこれ。
はい
はい、白木さん、
およい、
白木優子の音に一言。
宇宙で放尿。
まあ
多分なくならない、ずっと浮いてる感じ。
あ、35点。
はい
はい、松川さん、松川秀人の音にしたこと。
天使の放尿。
ダメでしょ。そういうのダメでしょ。
もう出てこないよ今。
そう、合わせにいっちゃダメ。
笑ってくれたからさ。
斉藤さん的には。
いやダメでしょって言わない。
もう何も考えられない。
はい、斉藤ちゃん、斉藤ちゃんの音に一言。
イケメンよ、私に夢中になれ。
あ、それいいね。
いいね。
魔法なんだね。あ
いいね。
そういうことか。
いいね。
魔法。
やるな。
サリーちゃんみたいだったもん。魔法使い。
ミッキーがかけてる感じだよね。
あ、素敵素敵。
こんな音そういやディズニーシーで聞いたな。
いいね。
いいよ。斉藤ちゃん一番面白かったな。
もともと正解出た感じした。
さあ、斉藤ちゃんに負けないように皆さんも、
はい、送っていただきたいと思います。
ただこれはご紹介するのが2週間後になります。
そうなんです。
あ、そうなんです。来週お休みということなんで、
うん、2週間後
に、はい、2週間考える時間ありますので、ゆっくりと考えていただいてまたお送りいただきたいと思います。
もう一回聞いておこうか、
はい、
じっくり聞いてください。
はい、
はい、
はい、ということで送ってください、はい、お待ちしております、はい、さあ次行きましょうか。次は世界の中心ですね。ラジオネームマーベラス。世界の中心で螺旋階段の支柱は大体チュロス。
心もとない。
ほんそこ崩れるね。
螺旋階段の
柱でしょ。
支柱ってあんのか。
あ、真ん中の、
ま、あーそういうことね。
あまあ、大きいやつを使ってさ、
うんうんうん、
固めに焼いたチュロスだったらなんとか
ね、
なんとかね、
砂糖いっぱい入れてね、
ね、
なんか気づいたら真っ黒になってそうですけどね、うん、なんか何かがうごめいてそう。
あ、そうだね。虫はいっぱい寄ってくる
よ、ね、寄ってくるよな。マーベラス。世界の中心で仮暮らしのババア。次
アリエッティですよね。
あ、なるほどね、
ええ、うん、
ちっちゃい女の子のはずなのに、
ね、
ちっちゃいババアなの
に、
ね、
なんかもうだったらもうババエッティぐらいに分からんわ。
仮暮らしのババエッティの方がいいかね。はい、ツインターボ。世界の中心で101回目の無声。
多いね。
多いの。
そんなに無声しないな。
しないしない。世界の中心であの鐘を鳴らすのはババア。うん、これは面白いね。
好き。
リズムもいいね。
世界の中心で蜃気楼の端の方に現れる高い建物はだいたいフランスパン。
よく見たら。
次、世界の中心であなたが私にくれたもの、真ん中が酸っぱい抱き枕。
いやいや、
やだ。
いらない。
本当にいらない。
世界の中心であなたが私にくれたもの、大正末期の陽明酒。
語呂がいいな、
うん、
大正末期の陽明酒、
語呂がいいのにね、
歌詞になる。
世界の中心であなたが私にくれたもの、一粒で5回行くグリコ。グリコね。いいね。
5回
もいけるんだね。世界の中心であなたが私にくれたもの、ずっと震えてるフランスパン。
フランスパンかな、本当に
ずっと震えてるフランスパン。
フランスパンの形をした何かなんだ、
ね、かもしれないね。
いろいろあるよ。
世界の中心で1590年豊臣秀吉による天下統一。
なるほどね、
うん、形統一みたいな、
いろんな、ね、タイプあるけどね。
じゃあラスト。世界の中心でお肉屋さんに貼ってある牛肉の部位のポスターを見て抜く。
もうマニアックすぎてちょっと、
どうしてこの発想が湧いてくるんだろう、
うん、お肉屋さん行ったんじゃないこれ。
行った時思ったのかな
って思ったの。
あ、これ抜けない、
うん、常日頃思ってるよね、そういうこと。
常日頃ポッドキャスト、ね、何を送ろうか
って。あれであの部位の名前覚えたよね。
あ、すごい、
うん、
はい、じゃあ次行くか。オルガニスト。世界の中心でその年齢がゆえ何もないところでつまずくが、そのままロンダートからの新進ムーンサルトでかわすババア。
強い
体操選手だったのかな。
うん、
はい、次。世界の中心でレンタルビデオ店にて客、 リュック・ベンソン監督の DVD 借りたいんですけど、あれって吹き替えとか変えられますよね？店員、そうっすね。できますよ。日本語吹き替え版と、うん、日本語吹き替え版、違う、日本語吹き替えと英語版、あとは大体フランス版。
フランス版、
フランス版。
パンを変えてきたら、
うん、パンからパン
になった、ね。フラン
ス版。ナイスチャレンジ。
小太郎お兄さん、世界の中心で、子供のために録画した戦隊もののヒロインのお姉ちゃんが躍動する姿で抜く。
あれは抜けますよね。
いや。
リアルな感想。
ピッチピチの来てるし。
そっか。
悪者だったけどね、及川の名を出てた子だ。
出てたね。
あれ、そうなんだ。
あれ完全にあの、お父さんの目線を持ってくるもんだよね、あれ。視聴率上げる。
たまになんか、際どい格好して
もらった。及川のは、際どかったよ、うん。毎朝見てたもん、俺。
ね、お父さんを虜にしようと。
そうそうそうそう、うん、子供と一緒に、
で仮面ライダーでイケメン出して
よ、そうそうそう、お母さんもね、お母さん、うん、
上手にやるな、
ね、本当だね、テレビ局ってバカじゃない
ってやり手なんでしょ、うん、
世界の中心で女子高生時代にして、ごめんなさい、世界の中心で女子高生時代にしていた髪型が今もなぜかすごくよく似合うババア。
三つ編みかな、うん、
三つ
編み二つ結びかな。
はい、次、世界の中心で人間国宝に鼻フックせがむ。人間国宝ですから。
ってこと、
あ、面白いね、
国宝なのに。
いいね、面白いね、
いいね、
人間国宝いいね。人間国宝って割とさ、こう引っ張ってくれるから、
はいはいはいはい、
うん、話したタイミングでね、なかなかいいところに
ね。いいところにね。
なんかこう笑いが生まれるよね。
いいよね。はい。最後、世界の中心で、運転中に勃起しているだけで光るオービス。
なるほどね、運転中にね。
しないんじゃない？どのタイミングなんだろう、これ。何見てたの、車の中
で。科学もここまで来なかったじゃんな。
オービスがね、ピカッて光るっていう。
海面体の具合とかこう察知できるの
ね。ってことはすぐバレます。この黒光ったって。
カシャって取られる。
じゃあセカチューラストは。
オキ中の
記念写真が。
はい、次いくよ。アフロナミヘ。世界の中心でミルキーはフランスパン。
なるほど。
歌っちゃった。
歌物できた。
はい。世界の中心で胸に7つの傷を持つババア。北斗や、ケンシロウになっちゃう。
もうすでに死んでるかもしれない。
世界の中心でお葬式でイストリゲーム。
いいね、お葬式ってね、シーンも割と緊張感がある
から。そうだね、
お経終わった瞬間に座んなきゃいけない、
イストリゲームね。
その緊張感がもともとある場所だからさ。
そう、イストリゲームは緊張感ない
から、そこに緩和を作るとね、笑いになるよね。
最後、アフロナミヘ。世界の中心で泣かぬなら天が没収ホトトギス。ワードで
もよかった。ちょっとね、あのコシヒカリさんがね、うん、世界中の、スピンオフとかも考えてくれたんですけど、うんうん、まあ、ちょっといろいろ見た中で、うん、またちょっと次の機会かなという感じなの。
あ、お蔵入りということで。
まあ、そんなことはないけど。
もうちょっとお題をちゃんと考えてこいと。
じゃあ実験的にやって
みて、
はい、実験的にやってください。はい、
世界の中心でのスピンオフっぽい冠を作ってみました。コシヒカリレボリューション、
うん、
元は歌詞の一部ですが、いかがなものかというこちらです。遠い町のどこかで、まあ、世界の中心というよりは遠い町のどこかで、
うん、
団地妻を覗き見ということなんですね。なんでこれやっぱり世界の中心で団地妻を覗き見でもあんまりかからないかなとか思ったりして、ちょっとまた新しい提案に期待しようかなと思っております。
はい、
はい、
じゃあちょっとお手本を白木さんに見せてもらいますかね、はい、遠い町のどこかで、
遠い町のどこかで本当の運命の人待っていてほしい、私の本当の心でございます。
やっぱボツだな、このお題ボツだな。このお題ボツだな。ダメだわこれ。
コシヒカリさん、私のせいでそうなってるかもしれん、ごめんね。
ボツで、
は
い、新しいお題お待ちしております。
また考えてね。
じゃあ次はなんだっけな、 生活終わったんで、
なんかこういうメール、
こういうメール、どういうメール、はい、
読んでなくタパパパ渡してますけど
、先週の話題についてラジオネームオルガニスト夜に口笛大喜利コーナー、先日の夜に口笛を吹くと蛇が出る件調べてみました。第一の説、夜に口笛を吹く、二酸化炭素が排出される、地球温暖化が進む、冬眠から目覚めやすくなる、蛇が出る、
うん、
これは江戸時代からの言い伝えらしいです。
へ、江戸時代から江戸時代からの地球温暖化
、はい、第2の説LA の砂浜で口笛を吹いてみる、パツキンのビキニ美女が振り返る、背後からゴリマッチョのいかつい彼氏登場、彼女がナンパされると勘違いする、あっという間に拉致られる、テキサスの砂漠の真ん中で放置される、ガラガラヘビが出る
いいね、
これは平安時代からの言い伝え
平安時代か、
源氏物語に書いてありました。
これこそ新しい、
あ、これ新しい、
これこそ新しいコーナーだね。
夜に口笛のね、そうそうそう、解説を調べてみる。
LA なのに平安時代か
由来を考えてみるって、
あ、いいね、
由来を考えてみるってコーナー面白いかもしれないね、
うん、確かに、
ね、勝手に作ればいいんでしょ、その由来を
ある都市伝説に関してですよね、
うんうんうん、
いいですね、まあ、
まあまあ、なんか新しいことね、あの、まあ、先ほどあのコシヒカリさんもそうですけれども、こういったね、あのオルガニストさんみたいに、うん、まあ、気づいたことポッてね、あのポッドキャスト送っていただければ紹介させていただきますので、うん、ぜひぜひあの送っていただきたいと思います、はい、思いつきのままに送ってください、
はいはい、
ではラストかな、
はい、
マーベラス君も、ね、結構白木語録今日送ってくれてたんですけど、はい、まあ、私はちゃんと読んだからね、
うん、
はい、
ということです
どういうことですか。だからなんですか。
私はちゃんと読んでるからね。はい。そして、
川柳オルガニスト三コマ川柳のコーナー。三コマ漫画的に想像していただければ幸いです。わかりにくかったのでサブタイトルつけてみました。うん、今回も2話分あります。あ、そういうことか。第一第二あったから今回も2話。
先週ね、実験的に送ってくれたんだ
よね。第一話第二話送ってくれて、うん、今回第三話。悲しき条件反射、
うんうんうん、
元ゴルゴ、可愛い彼女ができたとさ
できたとさ
待ち合わせ、後ろから目隠し、誰だ
ゴルゴっぽくない、
元ゴルゴ、条件反射で背負い投げ骨折
せっかく可愛い顔ができたのに ね、
あ、
やっぱり
誰だができないと、
最後に人は立たせないから
ね、そう、ね、本能でね、体に染み付いてたんですよね、うん、ゴルゴ的には。
では第4話いきましょう。
これ3コマにするんだったらさ、あの、うん、川柳じゃなくてもうなんか歌とかにしちゃうんじゃないですか。
あー、
なるほどね、
そうだね。次第4話、俺の後ろに立つな元ゴルゴ、荒野のガンマンなってみた、
うんうん、
背中合わせ、10歩歩いて打つルール、元ゴルゴ、歩き出す前打っちゃった、卑怯
ゴルゴさん、
まあゴルゴなら打ちそうだな、
まあ、でも殺し屋ってそんなもんでし
ょ。そんなもんですよね、
まあ、確かに、
うん、卑怯とかないでしょ。
ないです、殺したもん勝ちですからな
一応元ゴルゴだから
あ、そっか、
まあ、一応今足洗った状態なんですね。
でも卑怯なんだねじゃあ最後はアフロナミヘ川柳、
はい、
元王子、花見の場所取り200円、うわ、
働き始めた、
日給かなこれ、
働き始めた、
日給200円、
時給かな、
やばい、一つの場所につきじゃない、
あ、
そうあってほしい、
はい、義理の父、ペットと食事をシェアフードペットと同じもの食べてるね、
なんかしたんかな、
お仕置きかもしれない、
うん、ね、山頂でゴッドファーザー流れてる
パラーラー
ヌヌヌヌヌヌやね、はい、
合わないね、
合わない、
合わないね、合わないね、
すごい清らかな気持ちでね、うん、あと山頂ついたら、
そうだね、
パラーラ
流したか音楽やね、あそこでね、そういうなんかまたいいっすね、これもね、
はい、次、図が高い、これが見えぬか、目の検査目の検査で図が高いって、どういうふうに見ればいいんだよこれ ラスト。アルプスでハイジがクララを責めている。どう責めてるかが重要だよねこれ、
うん。
アルプスでね。
アルプス。
うん、あの。
まあ、
ビビクララのあのシリーズすごかったね、
うん、
そうだねクララハイジクララねベッキーが変わっちゃったね
この間なんか立たせたとか行かせた
のにそうそうそうな立たせたがあったねクララが立たせたってあったねあ面白い。はい、ということで今日は以上で終了でございます、はいはい、まあ、あの先ほどもお伝えした通り来週はお休みということですので、はい、まあ、再来週ね、またあの皆さんにご参加いただきたいのもいますので、まあ、2週間ありますのでゆっくりといろいろ考えていただいてお送りいただきたいと思います、うん、ということで今夜ここまでです。お相手は松川秀人と
白木優子と
斉藤優希と
ディレクターの加藤でした。
さよなら。
さよなら。
はい、斉藤ちゃん。
いやもうこんだけ聞いたらイケメンどしどし連絡お待ちしてます
。まあこのポッドキャストイケメン聞いてないから。
ああ、おばさんね。